最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。
皆さんこんにちは、はるかです。2026年8月18日火曜日です。今日はお米の日だそうですよ。お米の米という字を分解すると88になるからという由来だそうです。なんだか面白いですよね。最近では農業の世界でもテクノロジーがどんどん活用されていて、ドローンで農薬をまいたり、AI な収穫時期を判断したりするスマート農業が注目されています。私たちの日々の食卓も実は最先端技術に支えられているんですね。さて、今日のポッドキャストではまず AI が悪用されてしまった残念なニュースから、そして後半は開発者ならおなじみの VS コードの新機能や注目のプログラミング言語 Mojo の最新情報、さらには AI が原因で脆弱性が生まれてしまった事例など AI にまつわる話題をたっぷりお届けします。最後にソフトウェア開発の革新に迫る概念設計についてのお話も。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。
まずは少し考えさせられるニュースからです。生成 AI を使って駐車禁止除外指定車標章を偽造した疑いで大阪府の会社員の男性が書類送検されたというニュースです。この駐車禁止除外指定車標章というのは、身体などに障害を持つ方を中心に公安委員会が発行するもので、これを車に掲示すると駐車禁止の場所でも取り締まりの対象から除外されるという大切な証明書です。報道によると、この男性は自宅のパソコンで生成 AI を使ってこの標章を偽造し、自分の車に掲示していた疑いが持たれています。動機は小遣いを無駄に使いたくなかった、駐車料金を浮かしたいというものだったそうです。偽造が発覚したきっかけは駐車違反の通報でした。駆けつけた警察官が表彰を確認したところ、登録番号自体は実在するものだったんですが、発行日や有効期限が登録データと一致しなかったそうです。そこから張り込み捜査が行われ、男性が特定されたとのことです。このニュースのポイントはやはり生成 AI が使われた点ですよね。これまで画像の偽造というと専門的な画像編集ソフトのスキルが必要なイメージでしたけど、生成 AI を使えば誰でも簡単になりすましの画像などを作れてしまう時代になりました。今回の事件はその技術が手軽な動機で犯罪に使われてしまったという典型的な例かもしれません。技術の進化は私たちの生活を豊かにしてくれますが、同時に悪用のリスクも高めてしまう。私たち一人一人が技術との向き合い方、倫理観をしっかり持つことがますます重要になってきているなと感じさせられるニュースでした。
さて、ここからは技術の話題にがっつり移っていきましょう。まずは多くの開発者が愛用しているコードエディタ、ビジュアルスタジオコードの最新バージョン 1.133 がリリースされたというニュースです。今回も便利な新機能がいくつか追加されていますよ。まず注目したいのが AI とのチャット機能の改善です。 AI とチャットでやり取りしていると会話が長くなってきて、あれ、前どんな質問したっけとか、この回答どの質問に対するものだっけってスクロールして探すことよくありますよね。今回のアップデートでチャットの固定スクロールという機能が追加されました。これを有効にするとチャット画面の上部に今表示されている会話が何番目のプロンプトに属しているかが常に表示されるんです。さらに矢印ボタンで前のプロンプトや次のプロンプトにすぐジャンプできるので、長い会話でも迷子にならなくなります。これは地味に嬉しい改善ですよね。次に VS コードに内蔵されているブラウザの機能強化です。ローカルにある HTML ファイルを編集しているとき、今までは変更を保存してからブラウザをリロードして確認という手間がありましたが、これからは HTML ファイルを変更すると自動的にリロードされて、変更が即座に反映されるようになりました。 AI エージェントがコードを書き換えたときなんかもすぐに結果を確認できるので、 開発効率がぐっと上がりそうです。そして個人的に一番すごいと思ったのが、コーパイロットとアンスロピックの AI モデルが混在可能になったことです。これまでは使う AI モデルを切り替えるには再設定が必要だったんですが、これからは人間の入力と AI の出力の一往復、つまりターンごとに AI モデルを切り替えられるようになります。例えばコード生成はコーパイロットが得意だからコーパイロットに任せて、文章の要約はクロードが得意だからクロードに、といった使い分けがシームレスにできるわけです。それぞれの AI の強みを活かせるなんて、まるで優秀なアシスタントを2人同時に雇っているみたいですよね。開発ツールの AI 統合がどんどん実践的なレベルに進化していることを感じるアップデートです。
今 VS コードでコーパイロットとクロードを伝え分けられるになったという話をしましたが、そのコーパイロットが実は脆弱性を生み出す原因になってしまったという衝撃的なニュースが入ってきました。ハッカーニュースからの話題です。これはデータクラウド企業として有名なスノーズレーク社の公開 GitHub リポジトリで見つかった脆弱性の話です。なんと AI を搭載したセキュリティ研究ツールウィズレットエージェントがこの脆弱性を発見したんですが、その脆弱性が生まれた原因が GitHub コーパイロットのオートフィックス、つまり自動修正機能が協調者としてクレジットされた行動変更だったというんです。具体的には GitHub Actions のワークフローにスクリプトインジェクションの脆弱性がありました。これは GitHub のイシュー、つまり課題報告のタイトルに悪意のあるコマンドを埋め込んで作成すると、それがそのまま実行されてしまうというかなり危険なものです。この脆弱性によって攻撃者はスノーフレーク社のジラ、これはプロジェクト管理ツールですね、ここの認証情報を盗み出すことが可能だったそうです。記事によると、もともとこのリポジトリのコードはイシューのタイトルを安全な方法で処理していました。ところが2026年6月18日に行われたプルリクエスト、つまりコードの変更提案で、その安全な処理がタイトルを直接シェルスクリプトに埋め込む危険な形に書き換えられてしまったんです。そしてこの変更のコビットにはコーパイロットオートフィックス Powered by AI が協調者として記録されていました。つまり AI による自動修正がよりによって脆弱性を作り出してしまったわけです。さらに皮肉なことに GitHub の AI 支援セキュリティレビュー機能もこの重大な脆弱性を見逃してしまったとのこと。 AI が生み出した脆弱性を別の AI が見つけ出す、なんだか SF 映画のような話ですが、これは現実です。AI によるコード生成は非常に便利ですが、それを鵜呑みにするのは危険だということをこの事例ははっきりと示しています。私たち開発者は AI をあくまでアシスタントとして捉え、最終的なコードレビューは人間の目でしっかりと行う責任があるということを再認識させられますね。
AI が生成したコードを鵜呑みにするのは危険という話をしましたが、これはコードに限った話ではないかもしれません。最近ネット上で AI、TDR という新しいスラングが話題になっているそうです。皆さん、TL、TDR はご存知ですよね。Too long, didn't read の略で、長すぎて読まなかったという意味です。今回話題になっている AI、TDR は AI, didn't read、つまり AI は書いたから読まなかったという意味なんです。この記事の筆者は AI が生成しただけで人間によるレビューや編集がされていない文章が送られてくることにうんざりしていると語っています。そしてもしあなたがレビューして編集する手間をかける気がないのなら、私もそれを読む手間をかける気はありません、という新しいポリシーを掲げています。確かに最近はスラックでのやり取りやニュースレター、SNS の投稿など明らかに AI が書いたなとわかる不自然な言い回しや中身のない文章を見かけることが増えましたよね。 AI はアイデア出しや下書きには非常に便利ですが、それをそのまま公開するのは読み手に対する配慮が欠けているとも言えるかもしれません。筆者が言うように、もしクロードの出力が読みたいなら自分で直接クロードに聞けばいいわけですからね。 AI が生成したコンテンツがあふれる時代だからこそ、 人間がちゃんと手を加えた心のこもった文章の価値が相対的に上がっていくのかもしれません。 AI、TDR と言われないためにも AI を賢く使いこなしつつ、最小的なアウトプットにはしっかり自分の言葉で責任を持つ姿勢が大切になりそうです。
AI が生成したものを人間がどう扱うかという話が続いていますが、今度は AI 自身に AI の設定を最適化させるという非常に興味深い取り組みを紹介します。前に投稿された5ヶ月育てたクロードコードのクロード .md/skills/rules をオープス5向けにクロード自身に棚卸しさせたという記事です。この記事の筆者はプログラミング支援 AI クロードコードを便利に使うために5ヶ月もかけて自分専用の指示書やスキル設定を育ててきたそうです。ところがより高性能な新モデルオープス5が登場したら、その独自設定が逆に邪魔になってうまく動かないことが増えてしまったんですね。そこで筆者が試したのが、なんとクロード自身にこの設定ファイルオープス5向けに整理してくれないとお願いすること。まさに持ちは持ちやならぬ、 AI の設定は AI やですね。結果は驚くべきものでした。スラッシュクロード API プロントオーディットというコマンドを実行すると、クロードは既存の設定を監査し、この指示は今のモデルには不要、これはもっと簡潔に書けるといった判断を自動で行ってくれたそうです。その結果、40個あったカスタムスキルは6個に、 AI が常に読み込む設定ファイルの文字数は32,694文字から9,465文字へと、なんと 72% も削減できたというんです。すごいですよね。ただ面白い発見もあったそうです。クロードはファイルに書かれた個々の指示の要否はうまく判断してくれたんですが、そもそもこのスキルという仕組み自体が今も必要かというより根本的な問いには、人間から投げかけないと踏み込んでくれなかったとのこと。例えば筆者が自作した自律開発ループという仕組みも、それって標準機能のスラッシュゴールで代替できませんかと人間が提案して初めて不要だと判断されたそうです。この事例は AI との協業の未来を垣見見せてくれるようです。 AI をカスタマイズするだけでなく、そのカスタマイズ自体を AI に最適化させる、そして人間はより対極的な視点から、そもそもこのやり方でいいんだっけと問いを立てる、そんな役割分担がこれからの AI とのうまく付き合い方なのかもしれません。
AI 開発がますます進化していく中で、それを支えるプログラミング言語も進化を続けています。 AI を高速に実行することを目指して開発されたプログラミング言語 Mojo がついにバージョン 1.0 に到達したというニュースです。 Mojo は2023年に登場した比較的新しい言語です。当初は Python の高速なスーパーセットと説明されていました。Python は AI 開発で広く使われていますが、インタプリタ言語なので実行速度が遅いという弱点があります。Mojo は Python と非常によく似た書き方で、C++ のように超高速に動作することを目指しているんです。現在の Mojo は AI 時代のシステム言語と位置づけられていて、GPU や NPU といった AI 処理に特化したハードウェアの性能を最大限に引き出すことができるコンパイラ言語として開発が進められています。 Python との高い相互運用性も大きな特徴で、既存の Python コード資産を活かしながら、パフォーマンスが求められる部分だけを Mojo で書き換えて高速化するといった使い方ができるんです。今回バージョン 1.0 に到達したことで、言語仕様が安定し、いよいよ本番環境での利用も視野に入ってきました。開発元のモジュラー社は、今後 Mojo のコンパイラとツールチェーンをオープンソース化することも表明しています。これにより、さらに多くの開発者が Mojo に触れ、コミュニティが活性化していくことが期待されますね。Python の書きやすさと C++ の速さを両立する Mojo が、これからの AI 開発のスタンダードになっていくのか、今後の動向から目が離せません。
さて、今日は AI にまつわるさまざまな話題をお届けしてきましたが、最後にどんなにツールや言語が進化しても変わらないソフトウェア開発における普遍的でとても大切な原則についてのお話を紹介したいと思います。前の記事、概念設計がその後のコードの命運を左右するです。この記事ではソフトウェアを作る上でそもそもその世界に何が存在するのかを正しく捉えること、つまり概念設計がいかに重要かが EC サイトの例を使って非常にわかりやすく解説されています。例えばある EC サイトで注文情報を管理するオーダーというモデルがあったとします。このオーダーに商品の種類や数といった注文内容と配送状況の両方を持たせてしまうのが一つ目の世界線です。普段はこれでも問題ないんですが、例えば配送中に商品が破損したので同じものを再送してほしいというケースが発生すると途端に話が複雑になります。再送分を表現するために価格0円のオーダーを追加するといった場当たり的な対応が必要になり、この0円の注文は売上集計から除外する、でも配送件数にはカウントするといった例外ルールがどんどん増えてシステムが複雑化しバグの温床になってしまうんです。一方、2つ目の世界線では最初から何をいくついくらで買ったかというオーダー注文の概念と、その約束をどう履行したかというフルフィルメント履行の概念をはっきりと分けて設計します。こうしておけば商品が破損して再送する場合も最初のフルフィルメントを失敗扱いにして新しいフルフィルメントを追加するだけで現実の出来事をありのままに、そして非常にシンプルに表現できます。ゼロ円注文のような不自然なデータは生まれません。さらにすごいのは、この良い設計だとまだ効いていない仕様がもう入っていることがあるという点です。例えば後から在庫の都合で分割発送したいという要望が出てきても、このモデルならコードを一切変えずに対応できます。一つのオーダーに対して複数のフルフィルメントを紐付ければいいだけですからね。この記事が教えてくれるのは、目先の機能実装を急ぐのではなく、そのシステムの根幹にある概念を正しく見極め切り分けることが将来の変更への強さやバグの生まれにくさに直結するということです。 AI がコードを書いてくれる時代になったからこそ、この何をどう分けるかという概念設計はますます人間の重要な仕事になっていくのではないでしょうか。素晴らしい記事でした。
さて、今日のポッドキャストもそろそろお時間です。 AI の悪用から開発ツールの進化、 AI が引き起こした脆弱性、そして AI との新しい付き合い方、最後にソフトウェア設計の革新に迫る話まで、今回も盛りだくさんでしたね。技術の進化は本当に早いですが、その本質をしっかり捉えて、これからも皆さんと一緒に学び続けていきたいと思います。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。